今年は昭和59年ですから、GAP を始めまして、始めたのが昭和36年ですから、足掛けの23年ですか、そういうことになりますね。でその前アダムスキーと文通を始めてから、アダムスキー問題をの研究を始めたのが昭和28年ですから、足掛け31年になりますかね。今年59年だから31年か32年かな、そういうことになるんですが、まあ随分年月の経過が早いなと思いまして、本当に驚くんですが、その間私は自分でそのまるで夢のように過ぎたというふうに眠ってはいなかったと思いますね。ある程度何かをやってきたとは思うんです。ですがなかなかその、急速には自分自身が向上しませんし、またいろいろこうした活動がそんなに日本中にその広まるわけでもにもいきませんので、先ほどの清水氏のお話のように、まあ、とにかく忍耐強くコツコツとやっていくより他にはもう方法がないと、またそれが一番いいのだというわけで、こうして、まあ、その細々とやっているわけですね。ですがとにかく信念だけを失わないでやっていくならば、いずれまた何かあるんじゃあるまいかというふうに考えております。一つよろしくお願いいたします。それで今日は、この第2章の近世の円盤の内部というところですが、ちょっとすみません、この近世の円盤の内部ですね、それから第3章の母船の内部のところ、近世の母船という題の第3章、この2つをこれからまあちょっと解説しようと思いますが、これ大変重要です。なぜかと言いますと、皆さん方もそうだと思いますが、私もそうなんですが、スペースブラザーズに強力な想念を送るわけですね。この時にその実際に円盤の内部あるいは母船の内部について、まるで自分がテレビの画面を見るように、その非常に鮮明なイメージを描いて送ることが必要なんです。イメージを描く。ところが何せ見たことのないような、見たことがないどころか、もう地球外から来るようなもののその光景をどうしてその自分のイメージに描くことができるかというふうに普通考えられますが、そこのところは非常に詳しくここに書いてありますから、これをよく読んでこの内部のその光景とか様子とかですね、そういうものをしっかりと頭に入れておいて、そうしてイメージを描くと大変よろしいわけです。またそのようにするならば、本当に自分とそれから円盤、またはその円盤に乗っておられる方々との間に強力な絆ができて、いつかはお互いに引き寄せられて出会うことがあるということになると思いますね。ですからね、何かその自分が非常に探し求めているもの、まあ、失ったものでも失ってなくても、これから探し出そうとするものは強烈にそのイメージを描きながら追い求めていきますと、いつかばったりと出てくるんです。私は何度かそういう例がありましたね。昔数学の勉強をしますのに、微分と積分ですね、これの勉強をやりますのに、私はまあちょっと話が変わりますが、小学校、私が学校で世話になったのは小学校と大学だけですからね、中間は全然学校出ていません。今初めて話しますがね、それは全部独学で勉強して、検定試験によって、高卒の資格を与えられて、 それから大学に入ったんです。で大変その、まあ、冒険の、過程を傍らのその冒険を歩んでいるわけですね。でとにかくその今は高校の2年ぐらいから微積分を教えるようですが、私は出てないもんですからさっぱりそのわからない。しかし検定試験を受けるのに勉強する必要がありますからね。そこでその数学の先生が私の家の隣にいましたから教わりに行きゃいいんですが、いい年をして教えてくださいというのもどうもその体裁が悪いと、あるいはそんな暇が第一ないというわけで自分で勉強しようと思いまして、何か微積分の素晴らしい参考書はないかなと思って探したんですが、なかなかないんです。まあいろいろ参考書はありますけどね、あの学さんの参考書はありますが、しょっぱらのとっつきからそれを読んで微積分の原理を、特に微分の原理をそのぞっと知っていくということはなかなか難しいです。そこでそれをですね、もう徹底的に説明した、もう小学生が読んでも分かるような参考書がどっかありそうなもんだというわけで強烈にそれを追い求めましたら、ある時その、日本橋の丸善でばったり見つけましたね。まるで私がそこへ引き寄せられるかのようにたくさんまあ本があるわけですが、その真ん前に行きまして見たのが微分積分早分かりという昔からあった有名な本だそうですがね、それを持って帰って喜びさんで読みましたらもうすぐ分かったんです。その日のうちにもその微分の原理がすぐ理解できて、それからどんどんどんどんずっとやっていけるようになって、だいたいまあ微分方程式ぐらいまで、まあ、積分もそうですかね、それぐらい全部自分で読習して、勉強ができるようになって、そして、その微積分に関する試験にも合格したわけです。でそういうわけでして強烈なイメージを持って追求すればいつかそれを掘り出すことができるということを私は身をもってもその感じていますね。まあ、これは一つの例でして、それ以外にもいろいろあります。まあ、例えばそれはあの他の人もいろいろあるでしょうね。あの昔の例の有名なエジプト の、 あの王家の谷にツタンカーメン王の墓が、有名な墓がありますね。私はあれ2度ほど行って、まあ、見させてもらいましたが、大変なものが出てきて今はエジプトカイロのエジプト国立博物館に収めてありますが、まあ、すごいもんです。でそのツタンカーメンの墓を発見したのは誰かと言いますと、イギリス人の考古学者の有名なカーターという人ですね。カーター大統領と同じ名前です。イギリスにはザラにある名前ですかね。でそのカーターという人は、その講演者が、資金を出してくれる講演者がありまして、そのバッグのを、まあ、元にしてそのツタンカーメン王の墓を探し出すんだというんで、猛烈に何年もかかって掘ったんですが、なかなか出てこないです。もうそれは雲をつかむような話であって、あの王家の谷というあの広大な土地のどこ掘りゃ何が出てくるか分かりませんからね。それで結局そのラムセス6世でしたが、それのすぐ隣で見つかったんですが、もういよいよ見つかる前にもう絶望的になってしまって、お金はなくなる、資金がなくなる、もうどうしようもないというんで、そのよほどもうやめようかと思ったようですが、もうちょっと頑張ってみようというので、最後に掘ったところへそのちょうどツタンカーメン王の墓へ降りる階段が見つかったんですね。それから掘り当てていって、掘り出していって、あのものすごいものを掘ったということですから、やはり強烈な信念によって結局最後的にそこへ自分が引き寄せられていったんだろうと思うんです。まあいろいろ例がありますので、いい刺激にはなりますね。それで、ここの金星の円盤の内部というところは、今アダムスキーが、あのポンティアックという高級乗用車がありますが、それに乗せられてファーコンとラミオに連れられて、そうして、砂漠地帯へ出かけていったところ、目の前に円盤が止まっていたというところで、これからその第2章が始まるんですが、 最初のところを見ますと、我々の到着を間もなく王孫が身を翻して円盤に乗り込み、私にも乗れと手招きした。ファーコンとラミューがそれに従う。すでに述べたように円盤は地上にどっしりと静止していて、乗るには一足登りさえすればよかったとあります。円盤の底には3個の球形ギア、つまり丸い玉が3つついているわけですが、あれは伸び縮みするようでして、それを引っ込めた状態でしょうね。だからフランジという周りのずっとこうスカート状に広がった縁がそのままもう地面にこうペタッと、くっついた状態になっていたようですね。だからこう斜めになったフランジをちょっと一足登ればもう中入れたということでしょう。それで次に背の高い土星人のラミューが身をかがめずに出入りできるほどの高いドアというんですから、かなりこれは高いドアですね。2メートル以上はあるんでしょう。一同は一室だけのキャビンコンパートメントへ直接に入っていったと。中はもう一部屋しかない丸い部屋です。で、最後にラミューがキャビンの床に足を踏み入れるとドアは音もなく閉じられたと。で、極めてかすかなブーンという音が聞こえるのに気づいたと。これは円盤の壁の上部に装置してあると思われる大コイルの両方から床下と壁の上部との両方から出る、音らしい。で、そのブーンが始まった瞬間にこのコイルが強烈な赤色に輝き始めたけれども熱は出さなかったと。で、これが砂漠の最初のコンタクトの時はきらめくプリズムのように各種の色光、赤、青、緑などを放っていたとありますね。で、改めて驚嘆したのは継ぎ目がわからないように機体の各部を組み立てることの可能な信じられないほどの技術であると。まあ、当然その空気のないところを飛びますから空気が入るような機体では話になりませんからして、相当に機密性が高くなっているんでしょうが、その継ぎ目が全然わからないというようなすごい技術によって作られているということが、まずその非常に滑らかなのっぺりした全体がまるでもうその全く一つのその何かの金属の塊からそのまま掘り出して作ったんじゃないかというほどに継ぎ目がないということですね。地球から打ち出すロケット類は継ぎ目だらけですけどね、秒がいっぱい打ってありますが、そんな秒などはないようですね。そんなそれは当然でしょうね。そして中へ入ったら後ろで閉まったドアは跡形もなく固い壁のように見えるものがあるだけだと。継ぎ目がもうほとんどわからないぐらいに密着しているんでしょう。どこかにあるはずな継ぎ目があるんでしょうが、それがもうわからないほどに非常に緊密にできていると。それで、中へ入って内径を約 5.4 メートルと見たと。あまり大きくないですね。で、径約60センチの柱が1本、ドームの天井から床の中心を下方へ伸びていると。で、これは円盤の磁気柱、これは現象ではマグネティックポールと書いてありますが、まあ、訳せば磁気柱ですね。これによって自然力を利用しながら推進すると。これはもうアダムスキーはずっと後には推進方法を知ったはずですが、ここではまあちょっとぼかしてあるんでしょうかね。ナチュラルパワーとありますが、自然力を利用しながら推進するとあります。で、作動する方法については説明しなかったと。それで142ページへ行きまして、この円柱の頂上は普通はプラスになっており、ご覧のように床を突き抜けている下部はマイナスになっているのですと。しかし必要な時にはボタンを押すだけで両極を逆にすることができますと、こうあります。まあ一種の 電磁石みたいなもんでしょうか、まあ、そんなところじゃないかもしれませんがね。それで床の中央の 1.8 メートルばかりは澄んだ丸いレンズで占められていると。澄んだ丸いレンズというんですから、これはやはり地球の何か光学レンズのようなものでしょうが、地球の光学レンズは大体にガラスを使いますけれども、果たしてそんなガラスでできているものかどうか、これはまだ分かりませんね。見たところ光学レンズのようなものである。とおそらくこれはフレネルレンズのようなものじゃなくて、もっとはるかに進歩したものでしょうね。それから中にベンチがあったと、円盤の壁に合わせてそのベンチが曲がっていたと。いかにも人間的ですね。ベンチがあるというのは大変人間的です。地球人と変わらないですね、まあ、地球人と同じような体ですから、やっぱり腰掛けというものは必要なんでしょう。でそこへ座らされたと。そうして今度全員席に着くと、小さい柔らかい横棒が我々の腰のあたりまで下がってきた。でこれは飛行機の、その安全ベルトと同じようなものだというんですから、ますます、非常に人間的です。そうして次へ行きますと、次のページでファーコンが、この宇宙機は2人ないし多くても3人乗りとして建造されたものです。緊急時にはもっと多くの人を安全に詰め込むことができますが、そんな必要はほとんどありませんとありますね。やはり彼らも人間であるからには過失や変化が起こるんだろうと考えないわけにいかなかったと書いていますから、何かの緊急時ということは他の円盤に故障が発生したときに助けに行くということなんだろうとこう推測していますが、やはりまあ、スペースブラザーズといえども神様じゃないですか、究極において神様じゃないですから、時には失敗があり故障も起こるんだろうということですね。それから目を転じてグラフやチャートを見たと。これまた非常に面白いです、私の目に見えないドアの両側の壁を約90センチの幅で覆っており、床から天井まで届いていると。このグラフやチャートがあるというのが、これまた地球の宇宙船などに似ていますが、しかしこれは針やダイヤルはないが、変化する種子の色のフラッシュがきらめいて明度にも変化があると。上下に動くのもあるし、十字形のもあるかと思えば別な幾何図形の模様を描くのもあると。まあ、こういうようなものがあって、それを見ながらその、作動の状況を見たり、あるいは操縦したりするというところは、根本的にはやはり地球の宇宙船に似ていると。それから144ページいきますと、パイロットの操縦盤は全く私の想像外のものであったと。これは飛行機のその操縦席をアダムスキーがだいたい想像していたんでしょうね。私が比較しうる限りではオルガンによく似ているけれども、鍵盤やストップ類の代わりに数列のボタンがあると。で小さなライトがこれを照らしていて、ライトはたくさんあるわけです。で各ライトが同時に5個のボタンを照らすように配置してある。で記憶する限りではこのボタンは6列あり、各列は 1.8 メートルの長さがあったとありますから、かなりなこれはボタンがたくさんありますね。何十個とあるんじゃないでしょうかね。もっと簡単なその、装置かと私も思っていたんですが、これ読む限りでは相当複雑です。やっぱりそれから、パイロットの席のすぐ横にパイロットの操作に都合の良いように中央の磁気柱へ直結した1個の特殊な装置があったと。ここでも これをぼかして書いていますね。でその用途について私が心中で推測しているとファーコンが確証を与えていったと。あれは一種の潜望鏡です。地球の潜水艦が使用する機械と同じようなものですと、こう書いています。そしてそのチャートやグラフなどの光を見つめているうちに、こんな半透明の円盤が空中を飛行中に色光が変化するとしばしば報告されている理由が明瞭になってきたと。しかし他にも原因がある。船体の色光の多くも、時として円盤を取り巻く輝くコロナも、大気中に放射されるエネルギーの強度が変化するために船体の周囲で空気を光らせる結果なのであり、これはややイオン化に似た現象であるとありますね。円盤が飛ぶときにいろんなその色の光を放つわけです。普通はよくオレンジ色が多いんですがね、あるいは赤に見えたり、その他青に見えたり、まあいろんな、まあ、青白く見えたり、いろんな光を放ちますが、あれは船体自体がそんな色を発するんじゃなくて、船体を取り巻いている空気がイオン化されるのだということが普通よく言われていますが、ここでもやっぱりそういうふうにアダムスキーが言っていますね。空気に光がついて、それがいろいろ変化するのであると。イオンと言いますのは、普通はまあ電荷を持った原子とか分子とかいうようなもんですが、中性のその原子または分子が電子を失って正の電荷を持つものをこれ陽イオンと言いますね。それから反対に、過剰の電子とそれから結合したものをこれは陰イオンと言います。でイオン化傾向というのがありまして、いろんな金属でもイオン化します。酸化しやすいものほどイオン化しやすいということになっていますね。でその点金、純金などはそれがないんです。ということは酸化しない、だからあれは腐らないから貴金属とされるわけです。値打ちがあるというわけです。さっきのツタンカーメン の墓から出てきた副葬品でも黄金で作ったものが、まあ、たくさんあるんですが、それらはもう今でも3000と輝いていますからね。3200、300年昔の第18王朝の頃ですか、ずいぶん古いものですが全然腐っていない。だから金というものにはそれだけの値打ちがあるわけです。だから円盤自体がじっとこのパワーを落として地面に座っているときはあんまりほとんどもう光らないんじゃないですか。真っ黒に見えるか、あるいは場合によっては半透明に見えるかでしょうね。そして今度円盤が離陸したんだけれども、それが全然もう感じられなかったと。でここでその145ページの真ん中辺で、この種の円盤に乗ることを許された他の人たちも同じような状態に驚いていると。その運動が感じられないということですね。でこれは何かやはりアダムスキーが他にやっぱり円盤に乗せられた人たちのことを、本当に乗った人たちのことをよく知っていて、そのことを言っているんだろうと思います。でどんなものすごいスピードで飛んでも、例えば高速に近いようなスピードで飛んで、しかも急ターンしても中にいる人は何ともないというのは驚くことですか。しかしこれはここに書いてありますように、地球自体が秒速 30km で実際は動いているんですが、ものすごいスピードですね。秒速30になっている。人工衛星の脱出速度なんかよりはるかに速いですよ。それでも我々こうして何ともないのは、結局これは地球の重力場の影響を受けて、人間の体の原子分子までが全部その重力場に引っ張られているから何ともないわけでして、これ重力なかったら我々はもうとっくの昔に放り出されて宇宙空間に投げ出されてしまいますね。で普通の飛行機はそんな重力場は持たせてないですから、それで 上へずっと上昇するときに下から持ち上げられるような感じがしますし、それから急降下するときには何か奈落の底が落ち込むような感じがするんですがね、円盤はその重力場が、人工重力場がもう中にありまして、それが人間の人体のもう分子まで、まあ、細胞全体をこう気体と同じように引っ張っていますからね、それで何ともないわけです。そういうふうにしないと実際に宇宙飛行はまずできないんじゃないかということなんですが、まあいつかはそういうものが発明されるでしょうけどね。でも今はまだダメです。地球製の宇宙船は今の地球軌道に、地球周回軌道に乗って、回り出しますと、中の人たちはもうこのいわゆる無重量状態っていうのになって、船体の中でふわふわこう浮かび上がるわけですが、あれは本当は人間の重量がなくなったんではなくてあるんですが、実際は船体が限りなく落ちているわけです。地球の周りをこう回りますけどね、回りますが、あれは物理的に言えば限りなく落ちているわけです。果てしなく落ちるんです。そこで人間も一緒に落ちますから、したがってもうその船体の中で、空間にごーっとこう浮かび上がったように見えるんですが、一緒に落ちているんです、あれは。ところが円盤はそれがないということですね。それで今度は足元の大レンズに目を移したところ、驚くべき光景が目に映ったと。ある小さな町の屋根の上をスレスレに飛んでいるような気がするのだ。まるで地上30メートルの高度から見ているように物体を識別できるのであると。でその時実は3200メートルばかりの高さにあって、なおも上昇中であったと。でこの光学装置は必要とあれば視界から消え失せた数十キロメートルの高度にありながらも地上の個々の人間を見分けて調べることができるほどの倍率を持っているというんですから、ものすごいもんですね。この倍率はもう地球の光学望遠鏡どころの段じゃないです。逆に言えばどっか野原の方へ一人で出かけてて悪いことできないですね。かなり遠いところ、もう全く我々の目に見えないところから円盤がちゃんと下を見て、ああこのとこはダメだなとこう見てるわけです。それから中央の磁気柱が二重の目的を果たしていますとベンチの友が説明すると、飛行用のパワーのほとんどを供給するばかりでなく、その柱の一端はドームから上空を見るための強力な望遠鏡として役立ちますし、他の端が下方の地上を探索すると。そして映像はその柱を通ってご覧のように床と天井の2個の大レンズに投影されますとあります。だから天井にも大レンズがあるわけですね。そりゃそうでしょう。そうでないと上昇するときに天井のから上の上空が見えなかったらぶつかるかもしれませんから、それは見えるわけでしょうね。146ページいきますと、これが電子工学的なものかそれとも他の方法によるものかは説明してくれないと。我々が地球で知っているような単純な工学機械どころの段ではないのだろうと、これちゃんと言ってますね。それから半透明のドームを見上げたとあります。半透明ですね。透明なドームじゃないんだと。ですが全然外が何も見えないようなドームでもなくて、まあ、半透明というところが大変これは興味深いところです。なぜ金属なのに半透明になるのかということですね。そして今度レンズの下にその十字形をなして中央の柱につながっている四方の架線が目についたと。この辺りのところはですね、こっちの前の方にこの図面がありますから、これをご覧になればよくわかります。この図面はですね、ずっと古い版の空飛ぶ円盤同乗機といった頃の本には出してあったんですが、ユニバース出版社から出した宇宙からの訪問者という のにも出したんですが、その後の、保存版には出ておりません。あれは私が作ったんじゃなくて、他のもう私辞めてから出されたんですが、どういうわけかこんな重要な図面を保存版にユニバース出版社版は載せておりませんから、ダメです、あの本は捨ててください。もうとにかくこの、新しい文教書輪版がこう最高にいいですからね、これぜひ一つお求めいただくといいですね。でここのところにこう架線があるんですがね、3個のケーブルとありますが、まあ、この辺りのことを言ってるんだろうと思います。大変興味深いこれは形ですね。それから今度非常に小さな部屋があって、これは機械類を収容しているコンパートメントの入り口にもなるし、緊急修理の工作室にもなると。でここには超小型の溶鉱炉と必要な器具や材料を保管するらしい 2,3 の戸棚があったと。大変これも地球的な光景ですね。で、特地から中を覗き込んでいるとパイロットが呼びかけた。着船用意、母船に接近していますと。わずか数分しか過ぎたように思えないのに、もう着船というんだからこの言葉は信じられなかったと。まあ、すごいスピードで飛んでいますから、早いんでしょう。それから丸い穴が出現し始めたと。で私は驚いて注視していたが、ちょうどカメラの絞りのようであったとありますから、いっぺんにポカッと丸い穴が開いたんじゃなくて、小さい穴がだんだん広がっていって、ちょうどカメラの絞りのようにこう広がる状態ですね。で間もなく計45センチばかりの丸窓が一つ現れて、これは円盤写真に見られる 丸窓であることが分かったと。でもその形跡に全然気づかなかったというんだから、非常にこれはすごい方法で作られた窓であると。でこれは窓がその開いて、中から中の空気が外に漏れるようなものじゃなくて、やっぱりガラスか何かみたいなものがはめ込んで、あると思います。でこの丸窓も閉じているときは遮蔽物が人目にわからないように壁に密着していたとありますね。で両側に4個ずつの丸窓があり、計8個になると。これはその通りだとオーソンがうなずいて確証したと。でこの写真を見ますと3個しか見えませんが、これは1個が写っていないわけなんです。この円盤写真ですね、左側に3個しか見えませんが、この、向こう側にもう1個あるということのようです。そこで148ページいきまして、祈祷する状態をご覧になると面白いですよと。祈祷ということは、これは昔あれですね、海軍航空隊あたりで使っていた言葉ですが、航空母艦に帰ってくる時のことを祈祷と言います。で、その次にオーソンが言いまして、これは昨年砂漠であなたと最初に会見した時にあなた方一行が見たのと同じ大母船ですと。砂漠の上空に出てきた大母船ですね。で、現在の高度は地上約12000メートル、高いですね。で注意してこの小型機が着船して収容される方法を見てくださいと。で丸窓から外を覗いてみると、下方に静止している巨大な黒い影を見ることができた。この時はもう母船は何かあんまりパワーを出していないと見えまして、その空気がイオン化しないから光らないわけです。真っ黒けに見えたんでしょう。そうして円盤は非常にゆっくりと近寄りながら、やがてこの大輸送船の真上あたりに来たと。船体の直径が約45メートル、全長600メートル近くあるのだと友が語った時、私は驚かなかったと。もう こんな巨大なものはあらかじめ予想していたわけです。でこの大きさは、縮尺を1000分の1で考えてみますと、長さが60センチ、それから直径が4センチ5ミリですね、 4.5 センチですから、かなり細長いですね。かなり細長いです。でアダムスキーが撮影しております有名なあの近世の母船 の、 あの写真がありますが、あれはちょっとずんぐりしたかなりあの胴体の太いもので、あれとはまたこっちは違うようですね。かなり細長いですが、後から出てきますように全長数キロにもわたるものがあるというんですから、まあ実に途方もない大きなものがあるということになります。でここでちょっとお話しますとね、全長600メートルなんてそんな一体でかいものがあるんかということになりますが、昔あのモーゼがですね、モーセとも言いますが、このモーセがその有名なエジプト脱出やりましたね、あの時に、上空に実はあれは火の柱と言われているものはあれ母船であって、その母船がモーセの大部隊をその誘導しながら、時には円盤で降りてきてコンタクトしたんでしょうが、誘導しながら行ったというふうに言われていますが、あの大母船、あのモーセを誘導した大母船というのは今でもあれ使われているんだそうです。そりゃそうでしょう、こんなにすごい科学で作られているんですから、1000年や2000年でそんなにダメになるようなものじゃないでしょうからね、時々オーバーホールするかもしれませんが、あれからだいたいまあそうですね、モーセ以来ですから3000数百年は経っているはずですかね。その大母船は今でも使われているというんです。これは私がまああるところから聞いた話です。で話ばかりじゃなく、実はこの写真がそのモーセを誘導した時の大母船そのままなんだという、それを撮った写真を私は見たんです、あるところで。あれは本物だったと思いますよ。それは非常に細長くて、もうギラギラ光るこう焼け火箸みたいなものが暗黒の空間の中に映っていましたね。かなり細長い大母船です。これがモーセのあれだというんですね。これ本物だったと思いますよ。だから全長600メートルぐらいで、そんなにまだ驚くことのことはないでしょうね。数キロにもわたるもう母船というよりは、ね、宇宙空間に浮かぶ巨大な人工都市というようなものなんだと後でまあ言っていますかね。それから今度は近世の母船というところ、第3章ですね。私たちの小型機は母船の頂上を目指して滑降していったが、それは地球の飛行機が航空母艦のデッキへ着艦しようとして帰っていく荒様と非常によく似ていたと。でクジラの大あくびを連想させるようなとあります。クジラの大あくびなんて見たことないですが、あくびするんでしょうね。円形のハッチが見えてきたと。でこれもこの口の図を見ますと、やっぱり入り口のところがこうちょこんと開いたところがあります。でそこからずっと中へ入っていくか、トンネルを入っていくわけです。でこの時初めて私は穴の底へ落ち込むような感じがしたとありますから、もうその時は円盤が人工重力バーをそのなくしてしまって、もうあとはその母船の重力に引っ張られながらそのレールの上をゾーッと滑り落ちていったわけですね。そうして円盤のフランジを2本のレールに乗せてゆっくりと滑らかに滑りながら下り傾斜を降りていったと。そうして今度は母船の中に入るわけです。長さ 4.5 メートル、幅 1.8 メートルのプラットフォームの上に一人の男が立っているのが見えたと。手には金属製のクランプ、留め金ですね、 のようなものを持っていて、それが架線にくっついていると。背はさほど高くなく1メートル6セン60センチ余りだろう。しかも私が今までに会った異星人の誰よりも皮膚の色の黒い人であるとありますから、これは黒人のようなタイプの人でしょうね。だからスペースブラザーズの中には黒人タイプの人もいるということがこれでわかります。まあ後からもやっぱりそういう描写が出てきますがね。そして茶色の宇宙服を着ており、黒のベレー型の帽子の下から黒い髪が覗いていたとあります。ベレー帽みたいなのをかぶるようですね。そうして今度中へずっと入っていくんですが、円盤はそのあまりその大きな力を持たないから、つまり自力で大馬力を発生することはできないから、母船から比較的短距離の飛行をするだけなんで、その後また再充電するために帰ってくるんだと、こういうことを後で言っています。151ページのしまいのあたりで、母船のパワープラント、動力発生機からの十分な再充電に頼っていますと、こう言っていますね。そこで今度は階段を降りてから、我々は大操縦室へ入った。152ページにあるんですが、大きさはざっと 10.5 メートルの 13.5 メートル、あんまり大きな部屋じゃないですね。で高さは12メートルで、ここもやはり壁に色のついたグラフやチャートなどがずっとあったと。そうして、室の4面の壁に沿って3段のひな壇式になった段があり、そこから多くの機械装置を眺めたり調べたりできるようになっていると。最上段には主望遠鏡がある。この望遠鏡というのは地球の望遠鏡みたいなものなのか、まあ、そういうふうに見えたから一応望遠鏡と言ってるのかもしれませんが、よくわかりません。最下段にも別な望遠鏡が据えてあると。それからその真ん中辺のところ、またここにはある自動装置があるのだが、詳しく述べることは禁じられたと、話をぼかしてあります。でこの自動装置の小型のものを円盤内でも見ているんだと。そうしてこの操縦室を出て2番目のドアを取り、隣の休憩室へ案内された。こんな美しい部屋を見るのは初めてである。入り口に立った瞬間、その簡潔さと華麗さに息の止まる思いであった。調度品の華美なのに驚嘆したばかりでなく、室内に漂う素晴らしく調和した雰囲気に私は立ちすくんだのであると、こうあります。まず想像を絶したその美しい部屋ということなんでしょう。だから想像を絶しておるということなら我々はちょっと想像できませんがね、まあある程度似たようなイメージを描くことはできるでしょう。でこれでわかることはですね、その偉大な進化を遂げて、特に精神的にものすごい発達を遂げたこの異星人の方々は、生活のその状況が地球のある種の愚道者がやっているように、その非常にもう質素で粗末で、いわば掘ったて屋のようなところに住んで精神さえ向上すればいいというふうにやっているのかというと、そうじゃないですね。非常にものすごく立派な生活様式をしており、またそのような立派な部屋に住んでいるんだということがこれでわかります。だから地球のある種の愚道者がやっているような山の中に掘ったて小屋建てて、汚い衣を着て縄帯一本締めて冬役わずでその修行をやっているというようなことは何か間違っているんじゃないかということがこれで考えられるわけです。ここは ちょっと大事なところだと思いますね。といって私たちは生死の方面を忘れて、やたら物質的に豊かな豪華な生活をすれば、またその方だけに偏ってしまいますから、まあ普通の生活をして、どっちかと言いますと、便利な電気器具などをいろいろ持っていて、そしてなるべくその労働力を省いてですね、そしてゆったりして、いろいろ考えたりレジャーを楽しんだりする時間などはある程度ある方が良いということになりますね。あまりにも粗末なその原始的な生活をするばっかりが脳じゃないということなんです。この説明によればそういうことがわかるわけです。言い換えれば科学の恩恵に良くした方が良いということですね。それから今度その次がですね、これまた大変その興味深いところでして、信じられないほど美しい婦人が二人いるのに気づいてたちまち目を奪われたと。アダムスキーでやっぱり目を奪われるんですね。だから我々がまあ少々こういう人を見て目を奪われた、別にそう恥ではあるまいと、これでまあ安心できるわけです。でこれは確かに一大脅威であるというのは、ある理由によって宇宙旅行者の中に夫人がいようとは夢にも思わなかったからだと。なぜある理由と言ってるのかこれよく分かりませんがね、まあそういうことは全然アダムスキー考えていなかったというんです。で二人の出現そのもの、驚嘆すべき美しさ